お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
トレス海峡諸島はクイーンズランド州東部のケープヨークからパプアニューギニアまでの間に位置しています。今では島に残っている人よりも島を後にしてオーストラリア本土で生活する人の方が多くなっています。たとえ島から遠く離れていても故郷とのつながりを維持し海と共に生きてきたトレス海峡諸島民の歴史をつないでいます。ブルーウォーターエンパイアとしても知られるトレス海峡諸島民、その船乗りの歴史を伝統的な歌や踊りで称えます。ケアンズに住む彼らトレス海峡諸島民たちが歌うのは真珠を採取するための船、パールラガーと呼ばれるボートについての歌です。パプアニューギニアとの国境近くにある故郷からは離れた場所で島の伝統を維持しようとしているのはノエル・ザロ氏です。ザロ氏はゲアリブシックという文化グループを主催しています。これらの歌は実話に基づいています。彼らが実際に潜ったリーフ、その時に吹いていた風、訪れた港、ラガーボートの歌にはそれぞれのストーリーがあります。ザロ氏はまた自分たちが話すメラネシア語の異なる言語や慣習を次の世代に伝えようとしています。自分たちはオーストラリア本土で生まれ育ちましたが、次の世代のためにも自分たちの文化をしっかり守っていきたいと思っています。ザロ氏でした。ザロ氏の文化グループゲアリブシックはファーラと名付けられたパールラガーに乗って初めて海に出ることになりました。これは帆をかけて海を進む船の音です。トレス海峡諸島を象徴する音でもあります。かつての真珠取りダイバーの時代、真珠を採取するための船パールラガーは木製でマストが2つあり、高さは20メートルでした。トレス海峡諸島ではかつて真珠貝の採取が盛んに行われていました。オーストラリア北部の沿岸部、ブルームからマッカイまで数百隻のラガーが出港していました。真珠貝の採取は100年間にわたりトレス海峡諸島の主要産業でした。しかし1960年代に業界が衰退すると、仕事を求めて多くのトレス海峡諸島民がオーストラリア本土に移住するようになりました。パーラに乗った参加者たちはオーストラリア本土で育ちました。実際に船の帆を上げる体験をしています。ノエル・ザロ氏の息子で船に乗ったカレブさんはゲアレブシックにダンサーとして参加しています。ようやくラガーボートで海に出てくることができてよかったです。船の帆を上げたりして踊りの元になっているフィーリングを感じることができました。鳥肌が立ちました。カレブさんでした。船の舵を取っているのは真珠産業の時代を知り60年ぶりにラガーボートに乗ったアンクル・ペドラー・モリソン氏です。いい感じです。昔のことを思い出します。60年も前のことです。モリソン氏でした。4万人を超えるトレス海峡諸島民のうち、パプアニューギニアとの国境の島々に住む住民は現在ほんのわずかです。このトレス海峡諸島こそがマボ判決で知られるエリー・小池マボ氏が土地の所有権を求めてオーストラリアの連邦最高裁判所で争った場所でした。この歴史的なマボ判決では、それまでイギリスが植民地化を正当化するために主張していた植民地となる以前のオーストラリアには土地の所有者が存在しなかったという教義が否定されました。ノエル・ザロ氏の家族はマボ氏と同じ地域マリーの出身です。マリーの伝統的な名前はメイと言います。
The main law that was
人々の心に深く刻まれた大きな原則はタグマウキマウキです。これは手を意味しており、自分のものではないものには手を触れないということです。テテレマウキマウキは足を意味し、他の人の敷地に足を踏み入れないということです。道から外れず、他の人の敷地に入る際には許可を求めるということです。ザロ氏でした。主に口頭で伝わる伝統や知識は、トレス海峡諸島民の若い世代にも息づいています。ザロ氏の息子、カレブさんはその一例です。私たちは北部の地を所有する先住民のオーストラリア人であり、これまでもそしてこれからもトレス海峡諸島民であり続けます。カレブさんでした。たとえ故郷から遠く離れていても、ノエル・ザロ氏のようなトレス海峡諸島民の人は、海に出ると家に帰ってきたような気持ちになると言います。風が吹き、ボートに波が打ちつけています。この船に乗ったのは初めてですが、現実ではないような不思議な気持ちになります。ザロ氏でした。SBS ニュースのステファン・アームブラスターのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。